口貴則と
牧野直哉
オールビジネス日本ポッドキャスト。
坂口貴則と牧野直哉のオールビジネス日本、今週のゲストは先週に引き続き、リコーブラックラムズ東京のクラブビジョナリーオフィサー白崎優吾さんと地域連携ご担当の赤堀達秀さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
ちょ
っと先週私怒られまして、
はい、
ファンすぎると、ちゃんとブラックラムズさんのことを話さなきゃいけないということで、はい、今日は頑張って今やっぱりね、その、いろんな、ラグビーに限らず、いろんな、その、まあ、なんていうのかな、その、社会人スポーツというか、そういったところで行われている、その、地域連携ということについて、今、まさにその、リコーブラックラムズ東京さんがどんなことを行われているかということをですね、中心にお伺いしたいと思うんですけど、ちなみにこの我々の番組っていうのは FM 世田谷というところからやってるんですけど、実はもうね、ブラックラムズさんは世田谷が地元なんですね。
そうですね、世田谷区がホストエリアになってます。
ですから、まあ、世田谷っていうその地域の、まあ、連携して、まあ、一緒に盛り上がっていこうっていうことがあるんですけど、ちなみに今どのような活動というか、まあ、をされているんですか？
そうですね、具体的なところで言うと、まあ、老若男女、小さいお子さんで言ったら保育園の園児さんたちのお散歩コースに、まあ、うちのグラウンドを使って走り回って、天然芝ですからね。
なるほど、
いやそれ走りがいがありますよね。
走りがいありますよね。
広いし、
で近く選手通ったりとか、体の今度めちゃくちゃ大きい選手が取りますしね、そういうのもありますし、逆に年配の方は近くの老人ホーム、グループホームに、我々が行って健康講座っていうものをやって、単に健康講座で終わるんじゃなくて、いわゆる推し活箱してんですか、
箱推し、
してもらって、やっぱりその人生にももう一回こう彩りをじゃないですけど、
そんなことを
いやでもこれね、あれなんですよ、カターレ富山って J リーグが、シャレンってご存知ですかね、社会連携活動っていうのを、J リーグってずっとやってるんですよ、でその富山のチームが B サポーターズっていう活動をやっていて、もう先駆者がいるんです。でそれやったら何が起こったかって、介護認定度とか、いわゆるその健康状態のレベルが上がる、介護認定でいうとそれが下がるって、ちょっと言い過ぎかもしれないですけど、人間としての尊厳っていうんですかね、やっぱり認知症もかなり進んでいてって、短期記憶が失われてっていう中で、やっぱり外からの刺激があるとそこって記憶に残るらしいんですよ。でそれをやっぱり続けていくで、毎週末が楽しみになるとか、誰か応援したい選手がいるとか、で大体食堂でみんなで見たりするんですけど、その装飾を何にも飾ってないよりも、やっぱりフラッグとか、うちわでみんなで応援したりっていうなった時に、一人でその装飾を飾るって難しいですし、一人で応援するよりもみんなでってなっていって、中でのやっぱりその人としてのこう営みみたいなものがまた復活してくるっていう、こんな事例があったんで、
そんな事例あるんですか？
推し活というのは相手というよりも自分のためになるってことですね。
おっしゃる通りです。で僕らはそれで応援していただけるっていうことなので、その施設に入られているご家族もハッピーですし、もちろん入居者の方もめちゃくちゃハッピーですし、僕らもハッピー、行政もハッピーですよね。実際にこれを始めてみて、その辺を赤堀が、ハンドリングしてるんで、ぜひその辺、リアルな話なんかも聞いてもらえたらなと思います。もうそういうことがもうめちゃくちゃ今ブラックラムズとしてやっていて、やっぱキーワードはなんちゃってじゃなくて、やっぱり本質、何が本当に地域の社会の課題なのか、世田谷の課題なのかっていうのを、僕ら突き詰めてこう考えて、要するに課題じゃないものを僕らがアプローチして自己満に浸るって、なんかありがちじゃないですか。
ありがちですよ ね、
それ面白くないなと思っているんで、なんかそういうことを今ちょっとチャレンジしてるっていう。
今実際企業で SDGs という名のもとで取り組んでいる活動ってほとんど何の意味もないような、
ウォッシュって言われてる、
本当、何の意味もないようなホームページ屋さんだけが儲かるみたいな
そう、
もうろくでもない活動ばっかりですもんね。
本当に本質を、
本質を捉えてないね、本当に、
なるほどなるほど。じゃあそういったことで赤堀さんっていうのは、地域連携っていうことで具体的にどのような活動をされてるんですか？
私地域連携本日テーマに挙げているところの まあ、まさに担当させていただいているということで、はいはい、うん、活動は世田谷区のコミュニティの方たちと一緒にさまざまなイベント実現に向けて、まあ、企画から、うん、あの実施までというところを担当しているんですけども、うん、まあ、先ほど白崎がお話しした高齢者施設ところの、まあ、健康講座であったり、まあ、それは本当に一例に過ぎなくて、うん、あのお子さんからお年寄りまでラグビーを通していろんな活動っていうのを、まあ、新しいところも含めて年間約、うん、去年は180回ほど、
180回、ね、
すごいでしょ、ね、すごいでしょって僕らが言う話じゃないかもしれない、はい、いや要するにそれだけお声をかけていただいて、あの先週あの出ていただいたあの向川さんも、うんうん、はい、ゲストティーチャーって小中学世田谷区内の小中学校にタグラグビーの教室って、これも児童数間もなく2万人突破です
。すごいね、
2万人ですよ。
すごいすごいすごい。いやそこまでってだからやっぱりあの選手の意識の中にもやっぱりその地域とやっぱりその連携する中でやっぱりそのチーム盛り上げていこう、うん、やっぱ選手からすると盛り上げてもらおうっていうのがやっぱり意識にあるんでしょうね。
徐々にやっぱりそこが出てきている。でそういうところにやっぱり選手があの関わることで、あの選手もちょっと触れたかもしれないですけど、うん、あの選手自身の成長につながる。ほう、これは本当にまあエコシステムじゃないですけどエコサイクルになっていって、うん、まあ、僕らが結果的に応援される、うん、まあ、去年で言ったら勝てたの3試合しかないですけど、うんうん、でもあの来ていただいた方の顧客満足度って調査ずっとしてて 89% のアベレージ
だったんですね、うん、調査を見たら、うん、はい、そうみたいですね、これやっぱり政治家と同じでやっぱそう地道なこう活動をやったらやっぱり試合に来てくれるわけでしょ。
あ、そうですね、うん、で正直個人的にはホームタウン活動ってこういうその応援されるとか好感を持たれるっていうところには僕あんまりインパクトないと思ったんですよ、うん、ほう
ほう、元々はね、
はい、元々はなんですけどやっぱりここにあのジョインさせていただいて、うん、あの皆さんと一緒にこう活動する中で、うん、やっぱりこの地域活動っていうことこそがやっぱりスポーツチームの、まあ、あり方だなっていうのはその年間181回の活動を通して、うん、もう日々実感させていただいてるっていうのがもう正直なところです。
あ、だからあれですよね、日本のそのなんていうのプロスポーツってやっぱりこう昔のジャイアンツ読売巨人軍みたいなその全国区っていうようなあれがあったですけど、はい、今もうプロ野球も全然違ってますもんね。
そうです ね、
ね、本当に。でもお二方のねその活動というのがすごく実を結んだなと私思ったのは、昨シーズンの最終戦の1万7000人の観客動員ってこれすごくないですか。
いや、うん、ですよね、うん、もう GM もあの光景見て感極まってましたけど、う
ん、いやと思いますよ、
はい、
うん、本当に、うん、
やっぱりスタジアムの観客ってコロナを経験して分かったのは、うん、観客は原材料だっていう、
うんうん、
スポーツのその興行を作る、うん、もう原材料としてもうなくてはならないもの、うん、だからその方たちが多ければ多いほど、うん、やっぱりそのチームの興行っていうものもやっぱり盛り上がりますし、うんうん、当然中でプレーしている選手たちはもっと頑張るっていうになってくるので、うん、まあ、本当にいいサイクルになってきますよね。
あの東京オリンピックでも無観客だったんで、はい、有観客だったらもっと記録が伸びたんじゃないかとね、人もいているぐらいで、
うん、やっぱりそうなんですね、
選手はすごいあれでしょうね、
いや全然違うと思いますよ、気持
ちとして全然ちゃうでしょうね、うん、
はい、だからさっき の、 その保育園の子どもたちに来てもらってるっていうのも年齢とか関係なくやっぱりグラウンドに来て選手たちの練習とかをこう見てもらうだけで、選手側はやっぱりパス、キック、キャッチ、まあ、それぞれに緊張感を増すわけですよ。それは年齢がどうとか誰に見られてるとか関係なく、なんか僕らはやっぱりいろんな方に注目されるっていうことをあのデザインしていくっていうことが、まあ、あの事業側に課せられた、まあ、一つの大きなミッションなんだろうなと思っています。
あのアイドルで筋肉すごい鍛えてる人がいるんですね、
はい、
で話聞いたらあのボディービルダーっていうのは見られるとその箇所が筋肉増えるんです
ね。
本当に本当に実際あの科学でこう証明されてて、鏡で見てこの筋肉の部位を増やしたいって言ったら本当に脳があ の反応するらしいんですよ。やっぱりだから見られるってめちゃくちゃ重要なんですね。
ちょっとインプットしておきます、
うん、いや本当に
ちょっと私もプレイヤー出身だったので、うん、応援されるっていうところの力っていうとちょっと分かりやすい例で最近あの聞いた話がちょっとラグビーと離れてしまうんですけど、ハーフマラソンに一般の方が参加をして、まあ、側道にギャラリーの方がたくさんいたと、うん、で普通に走っていて頑張れって、うん、 こう速道の方たちが言ってくれるだけですごい力出るんだよねっていうのを話を聞いて、まさにスタジアムでも同じことが起きていて、1万人を超えるようなお客さんたちが頑張れって声援を送ってくれると本当に自分たちの力以上の力が発揮できるっていうのは私もプレイヤーの時には実感していたので、
なるほど、
まあ、まさに事業部のスタッフに加わって今選手たちをそういう立場でこう応援してあげたい な、スタジアム満員にしたいなっていうところで、まあ、そこに地域貢献活動っていうのがつながっているっていうところもありますね。
佐藤さん今出ましたよ、はい、国立を満員にするって言ってました、はい、
そうですね、
はい、いやでも本当にでも今観客数とかをずっとこう経年で見てみると一応順調に増えてるじゃないですか、
はい、
じゃあ今で満足かっていうと国立満員っていうとねまだもうちょっと頑張んなきゃいけな い、
全然まだまだですね
ということで言うと、例えば今シーズン、まあ、これからはまあ本当にリーグワンがまあもう今始まっていて、あのこれからやっぱその選手のそういった戦いを見ていただくっていうのがあるんですけど、こうどうやってお客さんをこうなんていうのかな、そのスタジアムに呼ぶかっていうところっていうのは今シーズン何かこう従来とは異なることってやられたりしてる？
世田谷区長との癒着とかどうですか？真面目な話で、ね、だってこれほど最高の地域のあれコンテンツないでしょ。
いやでも坂木さん、うん、まさにそれって一理あって、うん、でやっぱり世田谷区にしっかり応援してもらうって、うん、だからちょっと今ここではお話できないんですけど、今あの区長とかそういう方たちとブラックラムズを区がどういうふうにサポートしていくかっていうところをあの話してることも実際あります、はい、でもう一個はやっぱりあとは勝利ですよね。
あ、まあね、
やっぱり勝つっていうこと、うん、ここはやっぱり我々当然なんか現場の方が、まあ、うんうん、当然面にありますけど、うん、はい、いうことによってやっぱり人が人を呼ぶっていうことになってくる、うん、はい、やっぱ雰囲気はいい、地域貢献活動でブラックラムズのスタッフの方によくしていただいた、うん、一回見てみよう、うん、見に行ったらいろいろなあのキッチンカーも出てる、イベントもある、うん、そして選手たち頑張って試合にも勝った、うん、みんなが熱狂してる、これにやっぱりビーアムーブメントって、まあ我々のこのビジョンですよね、うん、それが体現できてまたお客さん次につながっていくんじゃないかなって、うん、でその上での下支えとしての僕らの地域連携地域活動っていう、まあ、ここがセットだと思ってるんで、まあ、この理念、まあ、もちろん先達たちもがもちろん気づいてくれたあれですけど、やってきたものが、まあ、これから勝利っていうもので爆発していくっていう、まあ、こんなフェーズに入っていくんじゃないかなと思ってます。
なるほど、ね、やっぱそうですね、スポーツチームだからこそそういった地域連携とやっぱりその成績っていうかね、これだからあれですよね、そのリーグワンで優勝とかっていうことになったらもう多分かなり盛り上がりますよ、
ね、いやそうですね、うん、まあ、3シーズンリーグワンになってあのそれぞれ優勝チーム違うわけですから、うん、はい、だからもう4チーム目にもうちが今年なるっていうのは可能性として当然あるわけですし、うん、
確かに確かにそうなんですよね。だから昔みたいにね、それこそあのね、今のリスナーの方はあんま覚えてないかもしれないですけど、新日鉄釜石の何連覇みたいなんじゃないですもんね今はね。
そうですね、
ね、本当にそういった意味で言うと今年ってね、やっぱりチームがどうなるかっていうことですけど、例えば、うん、もう赤堀さんほらプレイヤーとしてのご経験もお持ちですし、はい、そういったことからするとやっぱ今年のチームっていうのは期待できるんでしょうか、は
い、もちろん期待しています、
うん、はい、やっぱりその去年と違ったところっていうのはどうですか、プレイヤーの目線で見るとどういったところが違いますか。
はい、もちろんあの勝ち負けにこだわるっていうところは大前提にあるんですけど、事業室っていうのはラグビーのグラウンドに隣にありますので、はい、私もチームをよくあの、まあ、毎日のように仕事をしながら見ています、うん、で、はい、その中でやっぱり一番変わったなって思うところは、うん、やっぱり選手たちのマインドですね。あの先週もお伝えしたように、はい、あの丹波松尊ヘッドコーチ新しくなりまして、やっぱり我々その勝ち負けだけではなくて、うん、ラグビーを通して皆様に感動を与えるとか、うん、なんかそういったところをよりフォーカスしていこうというところで、うん、選手一人一人のマインドもかなり変わってきています。
うん、まあ、そういったところはやっぱりこうプレーに出てね、
はい、
勝利が欲しいですね。
いや本当そうですね、うん、はい、
ちょっとね、去年の3勝は少なすぎますよね。
少なすぎるんで、うん、今週それこそホーム開幕戦が、はい、秩父の宮でありますんで、ここにぜひリスナーの方たちには、
はい
はい、来ていただきたいなと思います。
あのちなみに今週の週末 の秩父の宮では、うんうん、あのどんなイベントっていうのやられるんですか。
ですね、縁日をあの出して8店舗ぐらい出るんですけど、うん、あとはラグビー の, あのコメンテーターの方たちが出張版、うん、まあ、ラグビーワンダホーっていう番組があるんですけどね、
はい、
それをあのスタジアムでやったりとか、まあ、かなり華やかな、はい、演出、まあ、ギブアウェイって皆さんにお渡し物もありますんで、はいはい、そういったものも、はい、手に取りながら 一緒に初めての方にもご感想いただきたいなと思ってます。
秩父宮いいですね。日本のラグビー界にとってやっぱ聖地ですもんね。あそこね。
そうですね。
本当に。で今週あってシーズンは5月まで続くのかな。
はい。
いや来年のじゃあね、うん、半分ぐらい来た時に皆さんにお二人に笑って
そうですね
出ていただきたいですね。
はい、はい、堂々と出演させていただきたいと思います。
そういった中で言うとやっぱりでもあれでしょ、地域連携っていうのはやっぱりもうシーズンが始まるとやっぱその試合っていうのがやっぱ中心になるんですよね。
まあ、どちらかというとそうなりますけど、まあ、あの継続的にあの地域の方たちとは関わらせていただくので、うん、ぜひいろんなところでまたあの見かけたら声かけていただきたいなと思います。
あ、なるほどね。あのキープインタッチというかそういったその継続的なその、ね、地域の方とかその推し活をしてくれるような人が増えてくるといいということですよね。
本当にそうですね。
あ、なるほどなるほど、
まあ、あとは着火するだけという、
ね、あ本当そうですね、
うん、
はい、
うん、
まさに今仕掛かり中なのが世田谷区の商店街の皆様、もう商店街みんなで応援しようっていうような熱量を高めていただくために、うん、我々のフラッグを掲出していただくとか、うん、そういった関係性を各商店街の皆さんと持っています。で開幕に向けてどんどんブラックラムズ東京フラッグが出て、
うん、
おそらくリスナーさんの多くの方はまだブラックラムズ東京知らない人が多い。まさにあの世田谷区、うん、ブラックラムズ東京の認知度がまだ 15.5% だった、
うん、
まあ、そういう中で我々も認知度を高めるであったり勝った時により熱量を高める、うん、世田谷にラグビーチームあってよかったって思えるようにあの皆さん協力してやっているので、
うん、
はい、ぜひそういった商店街のところでフラッグと掲げてあれば注目していただけると
そうですね、
ありがたいです。
あとあれですよね、はい、やっぱりサッカーでもそうですけどやっぱりワールドカップがあってJリーグみたいなのがあったりするとブラックラムさんからも今あのこの最新の合宿でいうと4名いますよ ね、 そうですね、
はい、4人選ばれた。これもあのブラックラムではなかなかあの最近ではなかったことなので、
うん、そうなんですか、
ええ、まあ、過去はあの日本選手権でも優勝した経験もある、うん、そういった時は突然たくさんいましたし、まあ、最近で言うとやっぱり非常に、まあ、これは珍しいことになってます。
うん、だそういった選手たちがやっぱりねそういったところで活躍するっていうのもね、やっぱり今だってラグビーの試合があるあのジャパンの試合とかあるとやっぱりテレビで放送されたりとかっていうのがあるんで、まあ、そことのうまくねこう連携というかができるといいですよね、うん、
本当にそうなってほしいなと思います、
は
い、
なるほど。ということですいません、あの沢口さんまた私が時間の配分を間違えました。もうお時間が来てしまったんですけれども、
はい、
今シーズンのですね、抱負というかあの、まあ、選手の皆さんには頑張っていただくしかないんです。それをサポートする側としてお二方からお一言ずついただきたいと思いますけど、まず赤堀さんからいかがですか。
はい、まさに今あの日本代表という話がありましたけど、あの我々のチーム本当にあの有望な若手選手がここ数年入ってきていて、で直近で日本代表を経験してチームにまた帰ってきて、そういったあの日本最高峰のエッセンスっていうのをチームにこう注入してくれる、
うん、
頼もしい若手選手、それから経験豊富なベテラン選手、まあ、そういったバランスの取れたチームだと思ってますので、今年はそれが良い方向に勝利という形に結びつくようにみんなで一致団結して頑張っておりますので、引き続き応援よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。そしたら白崎さんいかがですか。
はい、世田谷に東京にブラックラムズ東京があってやっぱり良かったなって思ってもらえる、我々に触れていただけたら、まあ、活力とか感動を本当にもらえたなっていうふうに思ってもらえるように、うん、選手もあの我々事業が、まあ、アカデミースタッフ含めてあの頑張っていきますんで、はい、あのいろんなところで見かけたら声かけてスタジアムに来て応援していただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました。ということで先週に引き続きまして今週のゲストはリコーブラックラムズ東京のクラブビジョナリーオフィサー白崎さんと地域連携ご担当されています赤堀さんにご出演いただきました。お話ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
坂口貴則と牧野直也のオールビジネス日本ポッドキャスト、今回はここまで。次回もお楽しみに。